2022年1月23日、本日は降誕節第五主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌472番を賛美します。472番。一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず 悪より救いいだしたまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。講読詩編、詩編第19編。賛美歌の後ろの講読詩編のページで20ページです。詩識者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。講読詩編、詩編第19編。天は神の栄光を物語り、昼は昼に語り伝え、話すことも語ることもなく、その響きは全地に、そこに神は太陽の幕屋を設けられた。勇士が喜び勇んで道を走るように、天の果てを目指して行く。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主への恐れは清くいつまでも続き、金に勝り多くの純金に勝って望ましく、あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、知らずに犯した過ち、隠れた罪からあなたのしもべをおごりから引き離し、そうすれば思い背きの罪から清められ、どうか私の口の言葉が御胸にかない、主よ私の岩、私の贖い主よ。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、それゆえに私たちの父でもある御神、あなたがいつものようにここに集まることをお求めになり、私たちはあなたにお答えし礼拝を捧げるためにここに集まってまいりました。あなたがこの礼拝の恵みに預からせてくださったことを感謝いたします。共に座ってあなたに祈る教会の仲間たちに今日も会うことができました。お互いの無事を喜び、あなたからの平安をいただいて共に礼拝できることを感謝いたします。すべてあなたからいただいた賜物です。どうぞ今主イエスが弟子たちを人里離れたところへ退かせて休ませてくださったように、私たちもあなたがくださる安らぎに憩うことができますように。あなたは私たちに新しい心を与えてくださいます。私たちの中にある罪の心を取り除き、神の子供として祈りと愛に生きる命を注いでくださいます。そのあなたの御業をしっかりと受け止めることができますように、悔い改め信仰によって自分自身を吟味することができますように、開かれた心で御言葉を聞きます。どうぞあなたの言葉を信じさせてください。新しくされ信じて生きる喜びに満たしてください。 お互いのために祈ることができますように、この国のために、この世界のために祈ることを学ばせてください。新しくされた自分自身があなたからの賜物であることを受け入れて、この礼拝から出発することができますように、この恵みを特に弱くされている方々にお与えください。悲しんでいる人、悩みの中にある人、自分を責めている人、試みの中にある人、年若い子どもたち、青年たち、またご高齢の方たちに至るまで、あなたが一人一人にふさわしい助けとお守りをお与えください。噴火や地震がありました。被災された人々をどうぞあなたが憐れんでください。コロナの感染も拡大しております。どうぞ私たちをお守りくださり、さまざまなところで戦っている方たちをお支えください。この時、キリストの教会を死の恐れから解き放ってくださり、主イエスのよみがえりの命にみなぎらせてくださり、大胆に福音を語らせてください。愛の技に励む教会とならせてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌の93番4の A、または4の A をご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書、出エジプト記第20章15節、旧約聖書の126ページにございます。旧約聖書、出エジプト記第20章15節、旧約聖書の126ページにございます。お読みします。盗んではならない、今からは盗むなと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は実会による説教で第8の戒めとしてこの御言葉を受け止めております。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。実会の説教も第8の戒めまで参りました。盗んではならない、当然ではないかというふうに思いますけれども、これは神が私たちに与えてくださった言葉で、もう少しちゃんと訳すと、あなたは盗んではならないと、あなたはが入ります。そう、あなたはと呼びかける主なる神、私である神、私はあなたに言う、あなたは盗んではならないということです。で、私たちはこれは窃盗、物を取るというふうにまずは思うと思うんですが、今 20章を読みましたが、21章の12節以下に、1枚めくれる方は節をめくっていただくと、死に値する罪と込み出しがついていて、実戒に基づいてこの後契約の書というさらに具体的ないろいろなところでどう生きるかが語られておるんですけれども、 その死に値する罪という込み出しがついていて、そして16節、出エジプト記21章16節に、人を誘拐する者は彼を売った場合も自分の手元に置いていた場合も必ず死刑に処せられるとあります。でこの誘拐するという言葉とこの実戒の20章15節の盗むという言葉は同じ動詞なんですね。ですから人を盗むということ、不当な仕方で人の自由を奪う、ここでは人を売ると、人を物のように取り扱って売ると、また自分の手元に置くというのもその人を物のように使うということと思われます。それは死刑に、死に値する重大な罪であるということ。でその動機というものが何であるか、そこがやはりですね、信仰が問われるということで、ただの道徳ではない、神がそのことを求めておられる。そしてそのように盗む、なぜ盗んではいけないかと私たちは、どう他の人に言うんでしょうかということでもあります。自分の財産を増やすために、自分のためにその人の自由を奪うということが問われている、それは許されない重大な罪なんだと主は言っておられます。そうするとこの、取る盗むものが人であろうが物であろうが、そのように盗もう盗むというふうになる、この心のそのにあるもの、それが問われる。自分のために人や物を奪い取る、自分のために利用するという心が問われているということができます。ですからその心が問われるというところに置くと、これは信仰の問題だということで、私たちは神にそのように求められている。で何度も次回の聖教のところで申し上げておりますが、この2節が大事なんだと。第1の戒めは3節ですけれども、その全文があるんだと申し上げております。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であると、神がご自分を民の前に宣言された上で、あなたは私を置いて他に神があってはならないという戒めが語られた。でこの主によってイスラエルの民はエジプトの国、奴隷の家から救い出された、自由にされた、解放されたんだ。その一人一人が今神の前に立ってこの戒めを聞いています。そしてキリストの教会である私たちは、この主なる神が救い主イエスキリスト、神の子を使わせてくださって、私たちを罪と死のその奴隷から救い出してくださったと信じているわけです。そして私たちは霊的なイスラエル、神の民、神の子供たちとして今キリストにある自由、これはガラテヤ書のテーマでもありますけれども、それをいただいたものとして、それはみんな共に等しく神の前に同じ重みを持って立っているわけです。そして神によって自由にされたもの、私、神によって自由にされたあなたでありますから、私が他の人の自由を奪うということは神に背く罪なんだということですよね。神によって自由にされた私、あなたなのに、そのあなた、またそのあなたのものを奪うというのは、それを自分のために、自分の欲望のために利用するということは、それは神に背く罪、その人を、私を自由にした神の救いの技に背く重大な罪なんだということ、そのことが語られていると、信仰によってそのように受け止めるわけですね。出エジプト記の学びもついこの間終わって、今日は予備記を持って短文に書きましたけれども、出エジプト記をコツコツ学んで、本当にイスラエルというのは人間、自分たちも同じだなってことをつくづく感じました。あれのを旅するイスラエルはただ神によって養われる、マナーを降らせてもらい、またうずらの肉も食べさせてもらい、 一日一日、天からのパンを集めては生きる。で、安息日のためにはその前に2日分のパンが下ってきて、ちゃんと安息日を守って主を礼拝するように、神様が2日分のパンも与えてくださる。そのようにして、ただ神の恵みによって養われて与えられて生きる民である、私である、あなたである、そういう出エジプトの民がありました。そして今私たちキリストの教会に生きる神の子供たち、神の民もまたシエスにあって、私たちは一日一日を神に養われて実は生きているんだということを、主のキリストの言葉を通して知らされています。今日はマタイの6章の言葉も開きたいと思います。すでに聞いたことがある御言葉ですけれども、マタイによる福音書第6章の主の祈りを教えてくださるわけですが、その前にこのように語られております。第6章8節ですね。新約聖書の9ページになります。マタイによる福音書第6章8節の途中からですね。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。そしてだからこう祈りなさいと、今私たちが礼拝のたびに、また日々の祈りでも唱えている主の祈りを主イエスが教えてくださいました。で、この主の祈りの中の11節ですね。私たちに必要な糧を今日与えてください。先ほども私たちはこの祈りをお捧げしました。私たちにプロテスタント教会のルーツはルターの改革にありますけれども、このルターがこの解き明かしですね、11節、6章11節の解き明かしで、これは食べ物ばかりではなく生活に必要なものをすべて求めてもよいのだと説いています。例えばですね、服や靴、家、畑、家畜、お金、財産、正直な夫婦、正直な子供、正直な働き手、正直で誠実な支配者、良い政治、良い気候、平和、健康、養育、養い育てる、名誉、良い友人、誠実な隣人といったものすべてを求めて、良いのだと、すべて私たちの生活に必要なものをお与えくださいと祈る。それを祈って良いのだと解き明かしています。本当にそこまで祈ることが許されているというのは嬉しいことだと思います。で、一方で先ほど申し上げたように、あなた方の父、つまり私たちの父は願う前からあなた方に、つまり私たちに必要なものを知っていてくださるとの約束があります。神が必要なものを与えてくださる、そこを信頼して私たちも祈ることができる。そしてさらに6章の後半ですけれども、この25節以下の思い悩むなという箇所もご存知の方多いと思いますが、シエスはこのように全部は読みませんけれども語っております。31節で、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。32節、それは皆異邦人が切に求めているものだ。この場合の異邦人というのは、誠の神を信じていない人と理解していいと思います。あなた方の天の父は、これらのものが食べるもの、飲むもの、着るもの、これらのものが皆、あなた方に必要なことをご存知である。と、ここでも再び、私たちのことを、私たちの必要を、父なる神は知っていてくださる。だからこそそれに信頼して祈る。今日という日ですね、 その後で、明日の言葉で思い悩むなと34節にあります。この御言葉にも励まされ支えられている体験は皆さんしていると思います。私たちは今日の糧です。求めるのは明日も明後日も1年後も生きられるように今くださいじゃなくて、今日の糧を今日与えられる。イスラエルの民が朝ごとに今日生きる分のマナを集めたように、今日生きるための必要なものを今日お与えください。そしてそれをあなたは私たちに必要なものをお与えくださいますという信頼の中でその祈りを捧げていく。ですからそのようにして神に必要なものを今日満たされて与えられて今日生かされている。それも信仰がなければ自分たちの暮らし生活がそういうものなんだということは、私たちが必要は神がご存知で、私たちも神を信頼してそのようにして与えられて生きる、生きているんだということは信仰によらなければわからない、受け止めることはできないわけです。信仰によらなければそこに生きることはできない。でその神の今日私に与えられる恵みが十分なんだ、神様が必要なものを与えてくださるんだという信仰に生き抜いていたならば、盗むなという戒めに生きられるということです。他の人のものを奪い取るということにはしない。ですからこれは物がたくさんあろうがなかろうが信仰の事柄なんです。信仰によらなければあなたは盗んではならないという戒めに生きることができない。それで私たちは、まあ、これから呼ぶ気を読むのでぜひ時間が許す方は祈祷会に来てください。でこの間一章だけさっと読んで、まだ内容にはちゃんと入ってないんですけれども、もう呼ぶの最初の苦悩っていうのはもう畳みかけるようにもうものすごいもう凄まじい苦悩に襲われていくわけですね。財産に恵まれていたもうその地域で一番の金持ちで、また家族も家畜もいた、それをことごとく奪い取られる。それでもヨブは神を呪うことはしなかった、神に逆らうことはなかった。それは神に自分が生かされている、神が正しいという信仰に生きていたからですね。でもその後でまたその神の正義っていうことと、の葛藤の中にヨブは入るんで、それをこれから学んでいくわけですけども、ですから環境がそのように全て奪われたら人は盗んだり神を呪ったりするかっていうと決してそうではないわけです。また私がラジアリを持っている先生の月報が届いて、素晴らしい証だなと思ってこれは紹介したいと思いました。私どもの教会にだいぶ前に伝道師として仕えてくださった川崎美智子先生のお連れ合いの新次先生、名古屋西教会、日本キリスト教団名古屋西教会からの月報と週報いつも輸送されるのですけれども、この新次先生のおじ様が召されまして、昨年の12月にそのおじ様をしのんでご家族の信仰の証が月報の関東圏に1月号の月報に新次先生がお書きくださったのですね。それでおばあ様のお証をご紹介したいと思います。12月16日におじが主の身元に召された。82歳だった。おじは父の弟で7人兄弟の末の弟である。6年前に長兄、一番上のおじ様が91歳で天に帰ったが、まさか一番若くて元気な、本当に周囲のことに気を配りお世話をしてくれたおじがこんなに早く行くとは、神のなさることはわからない。七人兄弟の2番目は昭和14年生まれの女の子ですね。そして次の弟さんが昭和2年生まれのおじ様、次が新次先生のお父様、昭和5年生まれ、 そしておばさまが昭和7年生まれ、昭和8年生まれ、それぞれ老齢ゆえの弱さを覚えてはいるが生かされている。その父、お父様の兄弟のお父様、祖父ですね、その父は長崎から上京し、東京神学者の上村正久牧師のもと薫陶を受け、富士見町教会長老の娘、よちと結婚、よちさんというおばあさまですね。すぐに上海の牧師として使わされた。長子は上海で生まれた。しかし関東大震災があり、富士見町教会も壊滅状態となり、上村牧師が昇天、後任の南牧師も疲労が重なって昇天、祖父が帰国して富士見町教会の復興に尽力した。その頃にお子さんたちが誕生されていきました。そしておじい様が各地での教会で働かれるんですが、昭和18年3月に祖父が急逝、戦争が激しくなる中、7人の子を抱え、よちおばあ様は途方に暮れた。市内の借家に転居して、昭和19年佐世保大空襲により佐賀の親戚の家に疎開し終戦を迎えた。戦後大変な中、主が憐れんで松木牧師の紹介で、よち祖母は熊本第五校、今の熊本大学華僚会 YMCA の学生寮の寮母として働き、その一室でに家族で住むことを許された。でこの度亡くなった一番末のおじさまは幼かったので、父の祖父のことですね、お父様のことはほとんど覚えていない。当時4歳ですね。その4歳の一番末の子を抱えて、7人の子を抱えて夫に先立たれて空襲の中疎開して、そして戦後を生き抜いたおばあ様、どんなにかご苦労だったと思いますが、その寮母さんをするということで救われて7人の子供をお育てになった。そしてその長家一番上のお子様は牧師になり、また次の弟さんも、そして新次先生のお父様も牧師になった。で娘たちも信仰告白をして、それぞれ熱心に各教会に仕えた。そして末のこの度亡くなったおじ様は会社員になったけれども、お子様長男が牧師になられた。家族で教会で熱心に生活しているというお証を読ませていただきました。このおばあ様の夫に先立たれてしまい、戦争の中7人の子を抱えてどうやって生きていくんだと思います。それこそ信仰がなかったら、人のものを奪ってもかすめ取っても何とかして生きようという、そういう誘惑がもっと強いかと思います。信仰があったとしても、私たち人間はいざとなったら何をするかわからない弱いものだと思いますが、まあ、このおばあ様が主に寄りすがって、そのような中で7人の子供たちを育て、またその中から献身者が次々と生まれて祝福を受けたということを驚きながら、主を賛美しながら聞きました。ですから環境、もちろん環境が厳しいということは本当に私たちにとっては辛いことですけども、でもその養母のように、またこのおばあ様のように、本当に全てが失われるような、夫さえ失われるような、そしてその長男はシベリアに抑留されたそうです。頼みの長男は兵隊に捕らえてシベリアにも行って、すぐにも戦争の後帰ってこれなかった。その後で牧師になられたようですけど、そういう苦境の中で主により頼んで生き延び、生かされて生き延びたというお証に心が動かされました。それとともにもう一箇所聖書を開きたいと思うのですが、マタイの第19章、これもご存知の方多いと思いますが、16節以下の金持ちの青年とシュエスの対話の箇所ですね。新約聖書の37ページになります。マタイによる福音書第19章16節、 読ませていただきます。さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。ここでイエスは実戒を、順番がちょっと変わってますけども、実戒を差し出し、さらに隣人を自分のように愛しなさい、レビ記の言葉を語って、この掟を守りさえすれば命は得られるとお答えになりました。そしてこの青年はまた聞くんですね。20節、そういうことは皆守ってきました、まだ何か欠けているでしょうか。そこでシエスはお答えになりました。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。この青年はどうしたでしょうか。この言葉を聞いて悲しんで立ち去りました。シエスの言葉には従いえませんでした。それはたくさんの財産を持っていたからであると聖書は語っています。シエスが掟を守れば命が得られる、そして実戒をお語りになった、隣人を自分のように愛しなさいともお語りになった。そしてこの青年にとっては誠に厳しいお求めをなさった。実戒を生きる、ここには殺すな、姦淫するな、偽証するな、父母を敬えも入っておりますが、盗んではならないという戒めに生きるということと、隣人を愛するということと、それは関わるんだ。そして天に富を積む生き方、そこに生きる時にその律法を全うすることができるとシエスはお語りになっていらっしゃる。この金持ちの青年はその財産を処分することを惜しんで、その言葉に従うことはできなかった。ですから永遠の命を得るという願いが、残念ながら表面的なものだということがシエスの言葉によって明らかにされてしまった。財産にしがみついている、そして貧しい人にそれを分け与えるということができない愛のない人間なんだということを突きつけられてしまいました。それはもしかすると私たちは窃盗はしないかもしれない、誘拐はしないかもしれない、でもこの現代日本でも同じようなことを私たち問われてるんじゃないでしょうか。私たちはもっともっともっともっと、明日の分も明後日の分も1年後も、そしてこの日本という国は本当世界中からの良いものを輸入して豊かな暮らしをしています。今厳しい暮らしの人たちも少なくはありませんけれど、私たちがこの金持ちの青年にシエスが求められたことをシエスに求められたとしたらどうなんでしょうか。天に富を積む、地上の富を積むのではなく天に富を積む、それをこそシエスは求めておられる。でも私たちはそれを求めているんだろうかと問われるわけです。そうすると盗んではならないというのは窃盗するな、誘拐するなという道徳ではなくて、そうしようとしてしまう私たちの心にある欲望、貪欲、 むさぼるなという戒めもこの後ありますけども、そういうところに御言葉の光が照らされる。天に富を積んで生きるってどういうことでしょうか。それは先ほど申し上げたように、今日という日、主イエスの恵みで生きる、主イエスが必要なものを与えてくださると信じて生きる、川崎先生のおばあ様のように。ですから何も持たなくても、そういう信仰で神の戒めに生きるし、たくさん持っていれば盗むことないよと思いながら、実はこの金持ちの青年のようにたくさん持っていても盗んではならないという戒めに実は生きられないという、そういう私たちの姿というものを照らされる思いがします。最後に、もう一箇所聖書を読んで祈りたいと思います。今日の説教題の元にしました言葉ですが、エフェソの信徒への手紙4章、お開きになれる方は開いていただいて聞いていただいて良いですが、エフェソの信徒への手紙第4章28節です。357ページにございます。エフェソの信徒への手紙第4章28節、盗みを働いていた者は今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。教会の中に盗みを働いていた人がいたという、そういう人が教会員になったっていうのは本当に尊いことだと思います。しかし物を盗む、人を盗むだけではなくて、私たちの心が問われているとすれば、これは私たち全てにキリスト者に語られている言葉、盗んではならないというだけでなく分かち合えと、労苦して働いて、そして貧しい人、困っている人に捧げなさい、分かち合いなさい、そのことが神の恵みに感じてできる人は盗むなという戒めにも生かされる。神の恵みによって私も生かされている、あなたも生かされている、その自由を守り、またそれでもなお困っている人に分かち合う、その時に盗むなという戒めに私たちは生き、それこそが隣人への愛なんだ、天に富を積ませていただくんだということを、神がさせてくださることを信じることができるのではないでしょうか。祈ります。聖スキリストの父なる神、盗むな当然じゃないかと思いますが、御言葉が開かれるとき、本当にそれはあなたの恵みを十分に喜んで受け、今日という日を生かされているという信仰がなければ生きられないということを知らされました。この世界は貪欲に満ちて、それゆえに他者の自由を奪い取っている世であります。私たちもかつてはそのように生きておりましたし、今もなお弱さのゆえに盗みを働きかねない、その誘惑にさらされることがあります。主は憐れんでください。あなたの恵みは十分だ、あなたは必要なものを今日お与えくださる、その信頼に生かしてください。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌505番を賛美します。賛美歌505番、
Oh.
私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いいたします。
天の父なる神様、今日こうして礼拝を捧げることができましたことをありがとうございます。神様は天と地とすべてを作られ、すべてをすべを治めていらっしゃるお方です。この神様がイエス様を信じる私たちのお父様でいらっしゃること、本当にありがとうございます。神様は私たち一人一人に必要なものをすべてご存知でいらして、そして日々与えてくださるお方であることをありがとうございます。どうぞどんな状況にあっても神様が必要なものを与えてくださる、その信仰を持って歩んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人の信仰を守り支え導いてくださいますことをお願いいたします。ただいま捧げました献金をどうぞ清めて、神様の御用のためにお使いくださいますことをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌25番を賛美し、祝祷を構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝終わります。平和の愛。